サンキービズトレンドニュース。こんにちは、局アナネットの矢野優香です。この番組は産経新聞グループの総合経済情報サイト産経ビズの中からピックアップしたトレンド記事をお伝えします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、老後のお金のことがちょっぴり気になる今日この頃なんですが、そんな中こんなニュースがあります。年金支給開始年齢引き上げに合わせ、65歳まで希望者全員の再雇用を義務付ける厚生労働省の方針について、強制的な雇用延長が企業の活力を奪いかねないと企業から戸惑いや反発が上がっています。ということなんですが、小林さん、このニュースどういうふうに、はい、
その年金の支給年齢がね、どんどん上がっていくわけで、はい、それで企業を退職するとですね、年金はもらえない、給料ももらえないっていう、そういう全く無収入の状態がね、できてしまうんで、それは避けなきゃいかんだろうと。
そうですね。
だから企業の皆さん、この65歳までは希望した人は全員雇用してくださいというのが、この厚生労働省の方針なんですね。はい、ただね、それは確かにそれ筋通ってるんですよ。ただね、これはね、義務って言われちゃうとね、やっぱりこれは企業にしてみればちょっと待ってくださいって言わざるを得ない、やっぱりそのそういう当然のことですから、これコスト増になるんですよね。はい、でいろんな試算があるんですけどね、例えばこれで、この再雇用の義務を義務化するとね、企業の利益を 2割ぐらい押し下げてしまう、
はい、
これ2割って大変なもんですよね。だからそういうことを考えるともうじゃあどうするかっていうと、もう日本からいなくなりますよ、企業は。
そうですね、
もう日本に置いとく必要はないと。
うん、
そうするとですね、別の意味で雇用圧迫していく、
はい、
でしかもそうなると、その雇用企業そのものが いなくなっちゃうと、この再雇用も減ったくれもなくなっちゃうわけですよね。
はい、だから新卒者の採用もも
ちろんこれはね、効くと思いますね。
で
やっぱりただね、ここね、微妙なところがあるんですけどね、今やっぱ少子高齢化が進んでますでしょ。
はい、
それとやっぱりね、このよく言われてるのはやっぱりシニアの方の活用、シニア労働力の活用と女性労働力の活用、もうこれは絶対やらなきゃいけないって言われてるわけですよ。でそうじゃないと、その若い人たちが入ってきたって、それは賄いきれないと。
はい、
でこれはもう今少子化のペースがどんどん上がってきてますでしょ。そうすると そことの兼ね合いを考えるとね、やっぱり再雇用の話っていうのは進めていかなければいけない。
はい、
ただ実際企業ね、かなりやってるんです。この
そうですね、はい、ダイキン工業ですとかトヨタ自動車はすでにもう再雇用制度を設けていて、会社が必要だと認めれば再雇用の対象となるというようなことですね。
は
い、
それはトヨタさんね、それから、はい、ダイキンの場合は確かに希望者全員っていう形じゃないかと思うんですがね、はい、そういうふうに再雇用してるんです。でそれそうせざるを得ないぐらいに、やっぱり将来の労働力不足で、特にその、はい、工場なんかの場合と熟練っていう ね、そこの部分もありますからね。
はい、
やっぱりそのシニアの力っていうのは使わなきゃいけないっていうのみんな分かってるんですよ。
はい、
そこにこう追っかぶされるようにしてね、義務化って言われてるから、ちょっと待ってくれと、やっぱこっちも必要なところはちゃんとやってるんですと言いたくなると思う、言いたくなってるんだと思いますね。
そうですね。
ただね、やっぱりこの 無収入、年金の引き上げに伴っての無収入の人たちっていうのを、やっぱりそれが出てくるというのは、これ社会不安につながりますから、
はい、
それは何とか避けなきゃいけない。だからおそらく今経済界の人たちも義務って言われると反発してるけども、それについてやっぱ何かの手は打たなきゃいけないでしょうと、
はい、
よかったら当然考えてるわけなんですね。だからその意味ではやっぱりね、これはね、簡単にイエスとかノーとかいう話ではなくて、まさにここでね、その経団連なんか言ってるみたいですね、やっぱりこう話をしながらね、していかないとダメでしょうね。
そうですね。
そうじゃないと下手に義務なんかにすると本当に日本の企業全部逃げていきますよ。
はい、
ね、
ちょっともう年金支給開始年齢を引き上げたから、じゃあ再雇用を義務化しましょうって、ちょっと安易な感じしますよね。
そうなんですね。で、もっと言うとね、ただ今若い60歳過ぎても十分働けますから ね、体力的に。
はい、
ね、ただ例えばね、これもし60歳過ぎて、ずっとこう再雇用義務付けるとですね、いろんな、例えばその健康状態の管理とか、それからまあ、例えば車の運転をする人だったら、この人の健康は大丈夫だろうかとか、でそれを事故を起こさないような基準っていうのがどんどん厳しくなっていくと思うんですよ。だそうすると、そのためにやっぱりまた新しい設備を導入しなきゃいけなくなる。これはもう明らかにコスト圧迫要因になりますからね。いろんな形でコスト圧迫要因になってくる。 だからそう簡単に、ね、義務とか、ね、いうようなことを、ね、言ってもしかないですからね、
はいはい、個人個人がちょっと将来のことについてしっかり考えておくことも必要な感じですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。以上、産経ビズトレンドニュースをお伝えしました。担当は局アナネットの矢野優香でした。次回もお楽しみに。